こんにちは、伊沢です。それでは今日は最新のサイトや、ね、アプリでの傾向についてということで、今これ現在2021年8月に撮っていまして、DSS の6ですねの、5から6にバージョンアップしてくれた方がと、あと相沢塾の DI の参加者さんに向けて音声を取っています。まあ、コンセプトは最新の動向ってやつですね。傾向とか最新のこの、まあ、空気感ですねについてで、具体的には、まあ、マッチングアプリのプロフィール写真についてで、ここを強調しなきゃなっていうところなんですけれども、まずここ特にこの 2,3 年ぐらいでかなり事情が変わっていて、でこういうのはもうずっと現場でね、いろんなお客さんを見ている僕でないとなかなか感じられないこの時代のね変化みたいなやつだと思うんですけれども、まあ以前に比べてちょっと女の子の反応が落ちてきたなとか、あと今後もねずっと変わらず結果を出し続けていきたいですっていう人にはぜひ知っておいてほしい部分です。で、これはまあ教材の中でもすでに言ってるんですけれども、こういうマッチングアプリで、出会える数ですね、しかも綺麗な子とかより外見レベルの、ね、高い子と出会える数とか確率というのは、これは婚活系とかそういった真面目な要素が多くなればなるほど、もうとにかく写真です。ひたすら写真です。まあ、タップルあたりもすごく写真なんですけどね、要するにマッチングアプリ寄りのものっていうのはもうほとんど写真ですね。もう入り口でもう決まってしまいます。 もちろんあの入り口でそれで興味を持ってもらったからといって、じゃあその後続くかっていうと、まだ全然別の要素ですよ。それはプロフィールをしっかり固めたりとか、メッセージをちゃんとやり取りするっていう順番があるんですけど、それっていうのはやっぱり2番目3番目であって、入り口はあくまでも写真ですよね。で特にそこがここ数年重要になってます。で、まあなぜかっていうと、一言で言うなら、このマッチングアプリがすごく普通になったっていうことですね。抵抗感がほとんどなくなったっていうことです。で、あと SNS なんかの影響もあって、そもそも自分の写真をインターネット上に公開するとかっていうことに対するみんなの抵抗感がほとんどなくなってきてるんですよ。で、これって若い人はちょっとピンとこないかもしれないんですけども、僕らぐらいの世代とかですね、僕より上の世代にとってはこれってすごいコペルニクス的転換っていうんですかね、こういうのもう地動説だったのが天動説になったぐらいにすごいことで、そんなバカなっていうね、そんなことがあるんだって、インターネット上に自分の写真を公開するっていうこと自体もかなりびっくりなんですけど、あ、僕インターネットのない時代を生きてますのでね、やっぱインターネットの出始めの頃ってインターネットイコール詐欺だったんですよ。まあ、これ何でもそうですよね。新しい技術革新っていうか、新しい技術とか新しい文化が入りたての頃ってイコール詐欺みたいな、で実際詐欺とかも多かったりするじゃないですか。で時代の最先端っていうのはやっぱりそこがすごいカオスになるので、めちゃくちゃ危なくて怪しくてレバレッジの効く場所っていうのかな、そういうところなので、まあインターネットのない時代を知ってる僕らからすると、まあ、ネット上に写真をアップするっていうのはすごいことだったんですよ。で、それが今ではむしろ当たり前になって、逆にアップした方がよくて、しかもアップした写真がどんな写真かっていう競う時代になってるんですね。で、それは、特に SNS とか見てればもう間違いないですよね。結構みんな SNS で、こう、SNS で映えみたいな若い子たちを中心にね、やっぱいかにこう、映えるかみたいな。もうアップするしないではもう躊躇してないというか、そこはもう問題になってないですよね。どれだけすごい写真をアップするか、こうリア充っぽい写真とか、 まあ、どんだけこう、この人素敵な生活、ライフスタイルを送ってるんだろうなって想像させるような写真を上げて、それを競い合う、そこにいいねを集め合うっていう、もう、まあもちろんもうそういう時代になって、得になってるんですけれども、もうその空気感がいよいよ極まったかなって感じですね。もうこれは絶対後戻りしないし、まあ、逆に言うとここがマックスかなとも思ってるんですけど、ちょっとそういうのも含めて、プロフィール写真の重要性について強調していこうと思います。で、そもそもプロフィール写真とは何かっていうことなんですけれども、これは、マッチングアプリでのプロフィール写真っていうのは、これはリアルな出会いの場でのファッションに該当するんですね。で、まず、女の子と出会っていこうとか、出会いを増やそうとか、恋愛を有利に進めようと思ったら、まず手につけるのってファッションですよね。ここがまず第一段階ですよね。みんな結構その後の話ばっかりするんですけども、そもそもファッションですよねっていう。なんか会話がどうとか LINE がどうとかって言うんですけど、あれ順番がおかしいんですよ。まずファッションなんですよ。そこがあって初めて入り口がやっと広がるし、やっと、検討してもらえるっていうんですかね。やっと戦えるんです。ところがこれ、ここを無視して、こういうファッションを無視して、つまり自分の外見とか雰囲気ですよね、を作り込むことを無視して、まあ、会話がどうとか、出会いがどうとか、テクニックがとかどうとか言ってるんですけど、そもそもこの最初の入り口の段階でもう切られちゃってるから戦えないんですね。現実のファッションってそういうことじゃないですか。で、これはマッチングアプリでいうところの、これがもうトップの写真なんですよ。だから、もちろん重要で言ったら全部重要なんですよ。会話とかも重要だし、その LINE のやり取りとかも重要だし、重要な要素ってすごくたくさんあるんですけど、順番の話をしたらまずはファッションだよねっていうのと。ですよね。そこをクリアしないと次に進めないよねっていう。ステップ1、ステップ2、ステップ3って言ったら、まずステップ1を乗り越えておかないと、2、3の部分に行けないよねっていう。なのに2とか3の部分の話してもしょうがないよねって話なんですね。もうそうしないと、相手をしてくれないというか、戦いのステージに立てない。で、ここに対するやっぱ認識が甘い人が未だにすごく多いというか、まあほとんどみんな甘いんですけど、まずそのプロフィール写真のトップ画像に、まずそこで完全に全力を尽くさないと、戦えないんですね。相手してもらえないんです。それでなんかこう、マッチング、しないとかね、綺麗な子から相手にされないってやっぱ言ってる人が多すぎるんですけれども、いやいや待って、自分の写真まず見直してよって話なんですね。綺麗な子がちょっとマッチングしませんとか言うんですけど、いやいや、それまず写真見てっていう。で、ここで勘違いしてほしくないのは、これもやっぱり現実と一緒なんですけども、イケメンであるかどうかよりも、その写真に求められるのは世界観とか空気感なんですよ。もちろんイケメン有利ですよ。有利なんですけれども、でも、それはそれとして、じゃあイケメンじゃないと戦えないのかって言ったら、そうではないんですね。その顔の作りも、やっぱりその写真とかファッションとか一緒ですよね。求められるその世界観の一部でしかないので。で、これまあ、塾生さんとかわかると思うんですけど、ファッションって正解がないんですね。もう自分の生き方とか、好みとか考え方とかの総合なので、そういう小さな細部の積み上げで、一つ一つ出来上がってきた雰囲気なんですね。それを表現するもの。で、まあ、細かくインナーどうとか、ジャケットどうとか、あとパンツはどうとか、ベルトはどうとか、靴下とか、まあ、靴とか、あと眉毛とか髪型とか、バッグとか、そういう、諸々の中の一部として顔もありますよね。で、その全体としてトータルで作り上げていくわけですよね。で、その作り上げられた総合的なものが、まあ、人におしゃれかどうかを判断されるわけで、で、それを、まあ、結構顔がイケメンじゃなくても雰囲気イケメンとかって言葉があるじゃないですか。そういうやつですよね。その人の生き方とか考え方とか思想とかがもう雰囲気となって現れる。で、 女性の方がね、そういう部分に詳しいから、女性の方が気を使ってるから、女性の方がね、ちゃんとそれをね、見てくれるんですよ。で、男っていうのは、女の子に比べると、そういう細かなことを気にしないし、わからないですね。まあ、傾向として。まあ、そういう感性を磨き上げてこなかった人が多いんですよ。まあ、男は顔じゃないみたいなね。男はもうファッションなんか気を使ってもしょうがないみたいな感じとかが、そういう価値観で育った人とか多いので、あとなんだろう、イケメンじゃないことを言い訳にして、そもそもファッションもいい加減にしてきたとかね。いや、それ別問題でしょって話なんですけど、あなたの顔の作りと洋服はまた別問題だよねっていうところを全部こう、目をそらしてきた人とかね、すごく多いんですけど、で、自分が努力してこなかったから、女性の努力にも気がつかないんですね。気がつけないんです。わからないんです。この目の前のすごい綺麗な子とかを見たら、もう生まれながらの勝ち組みたいな印象しか抱かないんですよ。その程度の認識しかできないんですね。本当はすごく可愛い子とか綺麗な子ってめちゃくちゃ努力してるんですね。自分の見せ方を研究してるし、それこそも、自分の身につけれるものからね、例えば顔、その外見だってもう髪型から、その眉から、その唇から、この肌の手入れから徹底的にこだわりますよね。もう部分部分のパーツで全部見ていきますよね。デコルテがどうとか、首がどうとか、手のラインがどうとか、爪がどうとか、もう自分の体をもう部分部分で徹底的に細分化して、その一つ一つに全部気を使いますよね。で、そういう研究して、努力をした、本当はその積み重ね、積み上げた集大成に、そこにすごく美しい女性らしい見せ方、美があるのだけれども、男はそれがわからないんですね。もうそのまま生まれてきたと思ってるっていうか。何の努力もしないのに美人はいいよなみたいなね。 なんか本当その程度の認識しかできないんですね。もう男って本当バカなんで、本当男ってバカなんですよ。で、男バカだから分かんないんですけど、女の子はそこめちゃくちゃ努力してるし、自分が気を使ってるし、自分が見てるから、逆に女性は男性側のそういった努力とか気遣いもちゃんと見てくれるし、認識してくれるんですね。だからこれひどい話なんですけど、女の子ってめちゃくちゃ努力しても、もう才能とか生まれつきとかって言ってこうバッサリ切り捨てられるんですけど、男性はね、努力した分ね、それね、女の子ってちゃんとね、認識してくれるんですね。見てくれるし、共感してくれるし、評価してくれるんです。だから余計に男っていうのは顔の作りじゃなくて雰囲気で勝負ができるんですよ。男はバカだけど、女の子はすごくこう、繊細にそういうところ全部努力してくれるからこそ、女の子は分かってくれるっていうね。男はもう、それが自分でやってこないから、女の子もそれを分かることができないっていう、この ひどいですよね。すげえひどいなと思うんですけど、なんてひどいんだ話なんだと思うんですけど。だから、まあ、極論ね、男は女のこの、顔と体の年齢ぐらいしか評価しないんだけども、女の子っていうのはやっぱりそういう細かい部分の積み重ね、トータルをちゃんと評価してくれます。これが男と女の感性の違いってやつで、で、これはもう決定的に違いますね。で、今お話ししたものは、まあ、主にファッションについてなんですけど、これはマッチングアプリなんかにもうそのまま適用できて、で、マッチングアプリだとそこのファッションに加えて、まあ、写真の写り方とか、あと背景の選び方みたいな要素が加わるわけですね。だ、それは本人のファッションプラス写り方と背景。で、ここもやっぱり女性の方が普段からよく研究してるんですよ。写真に写るときはどういう角度でどういう姿勢でどういう表情かっていうのにすごくこう気を使ってるし、分かってるし、自分でね。で、それがよく見えるものを、ちゃんと選んでますし、で、それも背景とかもそうですよね。必ず華やかなところ、こういう場所で撮ったらすごく自分が充実して見えるっていうところをちゃんとこだわってよく写真撮ってますよね。もうあちこちで写真撮ってるじゃないですか。どっか旅行行くたびとか、友達とどっか出かけるたびに撮って、もう普段からそうやって撮りまくって、その中でこう、意識してるわけですよ。どうしたら自分がよく見えるかっていうのを。で、そうやって作り込んだものを、まるで、これが私の日常ですよっていうんですかね。なんだっけな、あれ、カルガモとかと一緒ですよね。カルガモでしたっけ？湖の表現で 表面の見えるところだとすごくこうのんびりゆらゆらってゆったりしてくれると、ゆったりとね、のんびりと、私は何の努力もしてませんみたいな感じで浮いてるけども、湖の下水面下を見るとバシャバシャバシャバシャですんげえかいてるみたいなね、足をね、もうそういう感じですよね。だから女の子が本当にさりげなくパッてアップしているプロフィール写真、何でもないですよって言ってあげてる写真も、それは十分に選び抜いていたりとか、本当に普段からの努力の中で積み上げてきて中で、その中でも良いものを選んだりとかね、してるので、で見せ方とかもめちゃくちゃ工夫してるので、それはやっぱり男もちゃんとねやってほしいんですね。でそういうところまでちゃんと見てくれるんですね、女の子は。評価してくれるんですよ。この意識の違いですね、まず強調したいのは、このぐらいに意識が違うので、男もちゃんとやりましょうよっていうのと、あと、そうは言っても結局男ってやらないんで、だ逆にやったら勝てるんですね。みんなやらないんで。こんだけ言ってもね、多分これ聞いてる人のね、8割か9割ね、やらないです。だからやった1、2割は勝てるんですよ。そのぐらいにこだわってほしいですね。まあ、これ入り口の部分の話ですよ。ステップ1の話ですね。でもやっぱステップ1で分母が決まっちゃうんで、マッチングする分母が決まっちゃうので、やっぱステップ1ですよね、まずね。やっぱプロフィールとかメッセージのやり取りとか、そのステップ2、ステップ3とかで、どうやって誘って約束するかとか、ステップ4とか、じゃあデートどうするか、ステップ5とかって全部ステップがあるんですけども、まずステップ1の入り口でこうしっかりと広げておかないと、数を確保して、ちゃんと綺麗なこともマッチングするように、とことんここをこだわらないと、その後が、数が少なくなっちゃうんでね。それからもう一点ですね。これも熟成さんはもう結構言わずもがなというか、ああ、それねってすぐ分かると思うんですけど、まあ、ファッションでもそうだし、プロフィール写真でもそうなんですけど、そこには、世界観の相性の違いっていうのがあります。で、これは、世界観っていうのはね、正解がないんです。で、分かりやすく言うと、まあ、ギャルっぽいファッションとかって今言うのかな、ちょっと分かんないですね、僕らの世代の言葉なのかな、ちょっとすいません、単語がよく分かんないんですけど、まあ、ギャルっぽいとか、あとフォーマルっぽいとかありますよね、あと、すごいスタンダードなジャケット、パンツスタイルとか、あとスーツとか、あとハイブランド系とかありますよね。うん。そうですね、まあ、ブランドでも全然グッチはグッチで違うし、ディオールはディオールで全然こう世界観が違うじゃないですか。とかそういう感じですよね。そのファッションブランドって見ていくと、全くこの世界観が違いますよね。これピンとこない人は、まあ、そういう銀座とかのそういうちょっとハイブランド系の店舗の、まあ、マネキンとかですよね、片っ端から見ていってもいいと思うんですけど、みんな全然この傾向が違うというか、目指している方向性、主張している方向性が違うじゃないですか。じゃあどれが正解なのっていうと、別に正解はないですよね、世界観の話なので。これ方向性の違いです。でファッションってやっぱ結局方向性の違いなので正解ってないんですよ。ただ、そこで重要なのは、街を歩いて例えばよく美女と野獣のカップルって言うじゃないですか。でもそれが本物のカップルなのかそうでないのかっていうのは結構簡単に分かって、本物のカップルってそのファッションの方向性、世界観が大体ね、同じ方ちゃんと向いてるんですよ。でもそうでなくて、実はただの、キャバクラとかのお客さんとキャバ嬢をだったりとか、あとパパ活みたいなのとかですよね。そもそもお金で一緒にいるだけみたいな関係性だと、これ大体ね、世界観が全然違うんですね。もう洋服が違いすぎるっていうか、空気感が違いすぎるんですね。世界観が合ってない、ちぐはぐなんですよ。で、これ顔の問題じゃないってことが重要で、すごい美女とめちゃくちゃブサイクな男だったとしても、世界観が合っていたら、やっぱ大体ね、本当のカップルなんですよ。でも、本物のカップルじゃないと、もう美女とかブサイクとかいう問題じゃないんですね。根本的にね、身につけてるものが違いすぎるっていうんですか。まあ、キャバ嬢とかだと、まあ、 まあ、身なりきちっとしてるじゃないですか。それに対して隣を歩いてるおっさんが、もう顔の問題じゃなくって、ちょっと身につけてるものがヨレヨレすぎるとかね、靴も汚くって、なんか、シャツもしわくちゃでとかって言ったら、もう確実にこれカップルではないんですよね。とかっていうぐらい、結局ね、顔の問題じゃないんですよ、本当に。年を取れば取るほどね、顔の問題じゃないっていう。まあ、そのぐらいに、外見っていうのは、顔の話じゃなくてね、トータルでの外見ですよっていうのは、まあ、個人の生き方とか、その人の生活の雰囲気感、世界観っていうのが出るんですね。で、そこが合致しないと、やっぱりね、男と女っていうのはね、成立しないんです。で、特に出会いの場みたいなやつだと、もうそこの空気感でもう勝負が決まっちゃうので、これがしょぼいとね、やっぱね、女性側もね、興味を持ってくれないんですよ。で、これやっぱさっきからずっと言ってるのはね、顔の問題じゃないんです。みんなすぐに顔の面、ね、顔とかね、年のせいにするんですけど、それって結局ね、努力をしない言い訳なんですね。本当にみんなすぐ言い訳ばっかして、やっぱイケメンが有利ですよねとか、若いやつが有利ですよねとか言うんですけど、いや、それそうなんだけど、それにしてもあなた努力しなすぎだよねって話で、それはもうやること全部やってから言えよって話なんですね。で、まあ、世界観の違いで一つ覚えておいてほしいのが、やっぱり男女の世界観がずれすぎると、やっぱ女性側はちょっと引くことはありますね。これはもうどうしても起こります。で、例えば、そうですね、まあ、男性とかで、まあ、全身ユニクロですみたいな感じで、割とこう、ノーマルなファッションをした人が、すごいちょっと派手な露出の多い髪の毛を染めて、なんか、バーンってでっかいサングラスしたりとかっていう、ちょっとギャルっぽいっていうのかな、派手なファッションの女性を見たら、ビビったり苦手だなとか、ちょっと怖いなって思ったりする人いますよね。まあ、女性とかでも、なんだろう、割とこう、なんていうのかな、ちょっとカチッとした、まあ、いわゆる清楚系とかっていうんですかね、とかのファッションした人とかが、ちょっといかつい感じ、なんかロックミュージシャンみたいなこう感じとか、あと、エグザイルみたいな感じっていうんですかね、エグザイルみたいなって通用しますかね、感じとか見ると、ちょっとなんかいかつくて、いや、引くっていう子いますよね。とかって、やっぱり、世界観が違うと、結構そこでね、お互いね、引いちゃうっていうことはどうしてもあります。その世界観が突出すればするほど、一定数の人からは引かれます。これはね、どうしても。ただし、その世界観、突出すればするほど、引く人は、が増えた分、強烈に食いつく子も増えます。これはもうそういうものですね。まあこれ感性の一の問題ですよね。なんとなくその感性が合いそうとか合わなそうっていう感覚を抱かせたりするものなので。まあそういうもろもろですね、含めて、結局ファッションの話なので、マッチングアプリのトップ写真をどうするかっていうのは、女性を口説くときにどんな洋服を着るのかっていうのと全く同じ話なので、まずステップ1として、ここをちゃんとやらないとどうにもならなくって、そうですね。まあ、ただ、何度も言ってるように、これほとんどの男性が結局そこまでね、やらないんですよ。8割ぐらいの男性は、これ僕、まあ、ずっとこの DSS とかも、いろんな人見ててそうなんですけど、結局なんやかんや言ってお手軽に済まそうとするんですね。結局やらない。だから波の結果しか出ないっていうんですかね。波の人たちと、つまり8割の人たちと同じことしかしないから、8割の人ってその他大勢じゃないですか。 その他大勢と結局同じ程度の写真しか用意しないから、その他大勢と同じ程度の結果しか出ないんですね。逆に、そうだよねって言って、ほんの1割ぐらいの男性ですけど、やっぱとことん作り込むし、やってくれるんですね。そうすると、そのステップ1でとことん作り込んでやってくれた人が、やっぱり強烈な結果を出しますね。なので、まあ本当にね、その他大勢と同じことをやってたら、その他大勢の人と、まあそこそこの結果しか出ませんよっていうね。まあこれは結局何をやっても一緒なんですけども。で、そうですね、もう時代の雰囲気として多分来るところまで来たなって感じがするので、こっからこのバランスはね、これ以上は変わらないと思います。例えば DSS で僕は基本的にはプロカメラマンにお願いすることを推奨してるんですけれども、じゃあ時代がこれから、ま、あの8割ぐらいの男性がみんなプロカメラマンを使うような時代が来るかって言ったら、まあ、多分来ないと思いますね。この辺がマックスですね。なのでもうプロのカメラマンにお願いしただけで頭一つ抜きんでることができます。他の人たちよりも。まあそれだけじゃないんですけどね。とことん細部までこだわって、それからそれこそ結局プロのカメラマンに依頼する前段階として、じゃああなたのファッションはどうなのとか、じゃあロケーションの選び方ですよね。それ丸投げするよりもちゃんと自分できっちりとこういう場所でこういう感じの写真で撮ってほしいとかっていうのをいくつもちゃんと自分で練っていくとかありますよね。やれることっていくらでもあるんで。まあ、そうですね。すみません、ちょっと話がばらけちゃったんですけれども、まあ、まとめとしては、こういうのって、働きアリの2対8の法則みたいなの言いますよね。わかります？ 2 対8の法則って。結局、その割合って変わらないっていう感じですね。そうすると、昔は、写真を載せただけで、2割、勝ち組2割に残れたのが、今はそうでもなかったとか、今ではもうみんな載せるのが当たり前になったとか、昔は、ただの自撮りでちょっとイケメンなだけで、2割の勝ち組に残れたのが、今はそうではなくなったとか、昔はちょっと写す角度を頑張っただけで2割に残れたのに、今はもうそっちが8割になってしまったとか、昔の勝ち組2割が今はどんどん8割になっていってるんですけれども、おそらくここがマックスなので、この先時代がどんなに移っていっても、じゃあマッチングアプリなんかで写真掲載する人が、プロカメラマンを入れる人が8割になるとはとても思えないし、もっと言うと、さらにそのプロカメラマンを入れた8割の中でも、自分でちゃんとファッションからね、何から全部細部までこだわって、で普段からそういう写真を用意できるように気を使える人っていうのはさらに少数になってくるので、結局その少数ですよね。ちゃんとやれた人が圧倒的な結果を出しますよっていう。で、おそらくこの割合はもうここで打ち止めというかね、ここが時代の最先端で、今後これ以上は、まあそうは変わらないだろうなっていうところまで来たなって感じがしてます。それから一点補足としてなんですけれども、まあ、YYC とか PC Max とかですよね。まあ、他にもいろんなサイトあるんですけど、昔からある、いわゆるザ出会い系みたいなやつだと、逆に意外と顔写真が関係ないっていうのも、まあ、これもね、多分ね、今後そんなに変わらないと思いますね。っていうのは、例えば、既婚者さんですよね。で、まあ、既婚だから顔写真載せられませんって正直に言って、で、パートナーを探してる人とかいるんですけど、そりゃそうですよねっていう。既婚ですって言って、あんまり自分の顔を出さないのは、そりゃその通りだし、これは男でも女でも一緒ですよね。あとちょっと、まあ、SM パートナーとか、セフレ目的とか、なんか、もともと遊び目的とか、 そりゃ顔写真載せらんないよねみたいな、それを然るべきサイトでその通りに行えば成立しますよね。で、こういうやましいことっていうのは、顔を出さない方がやっぱ当たり前だし、こういうやましいことには自分の顔はお互い出せませんよっていうのは、人間の本質を考えると当たり前な上にこれはなくならないんですね。人間ってそういうやっぱり不倫願望とか、ちょっとこそこそと裏で遊びたいみたいな、やましいことをしたいみたいな願望って必ず残るので、これはこれでね、なくならないですね。なので、出会い系の要素が強くなればなるほど、逆に、写真はいらなくなります。だからそういう、で、それはそれで、おそらく今後もまずなくならないだろうなって、一定数必ずあるだろうなっていう感じですね。なので、その中で自分が、どこで戦っていくのか、どういう戦略でやっていくのかっていうのを、ちゃんと考えて、自分なりのあなたのスタイルというのを確立していってほしいと思います。ということで、マッチングアプリ、出会い系アプリのプロフィール写真に関する最新情報をお届けしました。ありがとうございました。